日の聖書の箇所は使徒の働き17章16節から34節。新約聖書2017年新改訳をお持ちの方は270ページ、第3版をお持ちの方は263ページ、第2版の方は241ページです。司会者がお読みいたします。使徒の働き17章16節から34節。さて、パウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを覚えた。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。パウロはアレオパゴスの中央に立って言った。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるからです。神は一人の人からあらゆる民を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら、神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い、信仰に入った。その中には、アレオパゴスの裁判官、ディオヌシオ、 ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。悔い改めると題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによってここに招かれ座ることが許されました。かつてあなたを知らず、あなたから離れ、自分の思ったものを神々と呼んで、それを拝み、ひたすらに滅びの道を歩んでいたものでありながら、あなたご自身の十字架を私たちは知ることとなり、そこに本当の救いがあり、またそこに神が、本当の神様がおられたこと、私たちはそれをあなたから教えていただき、あなたを信じるものとされました。さまざまな思いを持って、また私たちは今ここに座っております。主ご自身が豊かにお語りくださるときに、あなたの御言葉が一人一人に届き、そしてまたあなたのご栄光がここに表されてまいりますように。御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものことですけれども、ここに今日の箇所に入る前に簡単にあらすじを振り返ってみます。でパウロという人、彼は初代教会の伝道者でありまして、この新約聖書では多くの手紙を書き残した人でもあります。でこの時パウロは今地中海沿岸、もう少し細かく言えばエーゲ海のところですね、トルコ共和国とか、今ここにあるのはギリシャの国ですけれども、その地方を旅をしながら、ユダヤ人あるいは異邦人に向けてイエス・キリストの福音を語っておりました。でそれを聞いたある人たちは信じましたけれども、しかし特にあるユダヤ人のグループからはひどい迫害を受けることになりました。ある時はパウロは鞭で打たれ牢に投げ込まれることもあり、ある時はローマ皇帝に背いているのだと、訴えられて、今で言えばパウロはテロリストであると、そう言われて、もう町にいられなくなって逃げなければならない、そういう命の危険を感じながらの旅であります。そして今、仲間に助けられながら、パウロはこのギリシャの中のアテネという町にやってまいりました。これが前回までのあらすじであります。でこのアテネの町というのはどんな町であったのか、聖書には大きく、2つのことが挙げられてまいります。1つ目はこの町はもう哲学の町であった、学問の町でもあったということが書かれております。で皆さんはその哲学者、ギリシャの哲学者といいますと、ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスとか、そういう名前はどこかで聞いたことがあるかもしれません。で、そういう有名な哲学者というのはこのアテネで活躍した人たちであります。紀元前400年頃といいますから、パウロから見れば過去の時代の人たちですけれども、パウロはの活躍した時代というのは、西暦で言えば50年とか60年とか、そこあたりの時代でありますので、パウロの時代から見ますと、このソクラテスとかという人たちはかなり昔の人ですが、それでもこのアテネの町はパウロの時代、非常に学問の、ヨーロッパの学問の中心地になっております。当時でも非常に盛んに哲学のことが議論されておりました。 で、その代表的なグループが18節にありまして、エピクロス派とかストア派という名前が出てまいります。まあ、どちらも、のグループも、まあ、どうすれば人は幸せに生きられるかということを、まあ、考えたグループでありまして、まあ、エピクロス派というのは、まあ、主に、まあ、心の安らぎに重点を置く、まあ、一方ストア派は、知性によって人間は幸福になれるのだと、まあ、そういうことを言った人たちであります、まあ、いずれも人間の努力によってで、まあ、幸せは勝ち取れると、まあ、そういうことを言っているわけですね。まあ、これがアテネの町の一つ目の特徴であります。で、二つ目は、何かと言いますと、これはパウロ自身が、まあ、22節、23節あたりで言っております。あるいは、まあ、16節にもありますね。町が偶像でいっぱいであった。それから22節ですが、パウロ自身がありますね、アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております、道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです、まあ、そういうふうに書いてあります、まあ、こう見ますとアテネの町というのは、偶像とか祭壇とか、まあ、いろんな神々を拝むものでいっぱいであったということがここでわかります。で、これは今から見れば約2000年前のアテネという町の話でありますけれども、まあ、よく見ますとこれ日本にもよく似ているわけです。まあ、北海道はそんなにまだ多くはないかもしれませんけれども、本州の田舎に行きますと、道端にはお地蔵さんというのがもういっぱい置いてあるんですね。お地蔵さんの形をしていなくても、石に何々観音とか何々の神様ということは刻んであってあちこちに置いてあったり、あるいは、まあ、神社もあればお寺もある。そしてその神社に入りますと石で刻んだ、まあ、狛犬ということですから、まあ、犬ですね、犬は動物です。あるいは狐がいたりする。またあるところに行けば古い木に何かこう、何か縄のようなものを巻いて、それを拝んでいたりするわけです。で、その何だろうなといって、近くに寄ってみると由緒書きっていうんですか、なんでこの神木が拝まれるんだろうかというその、説明が書いてあったりするわけです。まあ、そうやっていろんなものを拝んでいる、まあ、拝むだけではない、神様にお供えしなければということで、食べ物を供える、あるいは、高価なものを捧げたり、あるいは金や銀で飾ったりと、まあ、いろいろやっている。で、それは人生、幸せになりますようにとか、豊かな収穫が与えられますように、運が開けますように、災いに遭わないようにと、まあ、とにかくどんな神でも仏でもいいから、拝んで、その心の平安を皆さん得ているわけです。で、アテネの人たちも同じでした。町には偶像があふれて、どれもこれも構わず拝んでいたようであります。で、その偶像の中に知られていない神と、刻んだ祭壇があります。まあ、そこを取っかかりにいたしまして、パウロはこのアテネの人たちに聖書の神様はでは一体どういう神様であるのかということを、まあ、解き明かしていくわけです。で、どういうふうに彼を説明し始めるかというと、24節になります。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。この世界が神によって作られ、また 人間も神の手によって作られて、まあ、そこで生きることができるように全てのものを与えてくださった、まあ、これが聖書の最初の創世記の1章2章に出てくるところでありますけれども、そんなふうに全ては神様の手によるわけであります、ということであればですね、神様は住むところがないと言って、じゃあ人が、じゃあ神様の住む宮を建てましょう、お社を建てましょうということになるはずはないんですね、あるいは神様が私たちに食べ物を与えてくださっているはずなのに、神様の方がお腹が空いて食べ物がないと困るはずもない、神様は全てをご支配しているはずなのに、人間が何か神様のお手伝いをしなければならないとかですね、そういうことは神様必要はないわけでありまして、よく考えますと、人間というのは実に辻褄が合わないことを、まあ、しているわけであります、まあ、だから、いろんなものを偶像を拝むのは無駄だという話になるはずなんですけども、でもこう言いますと必ず特に信心深い方からは反論があるはずなんですね。どんな神様でもいいじゃないか、とにかく、神様を敬って、拝むことは尊いことなので、あなたがなんかそんな無駄だとか言ってですね、文句を言われる筋合いはございませんと、多分そういう反論は絶対出てくるわけであります。で、実はパウロもその点は認めておりまして、22節の言い方は非常にパウロはこう、配慮して言っているわけですね。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております、非常にやっぱりアテネのそういう人たちの 神々を敬うという心については、それはまあ否定はしない、それは、まあ、素晴らしいことであると一応認めておりますが、じゃあ本当にそれで良いのかどうかということを彼は次に進んで述べていくわけです。でそれが、まあ、書かれているのが26、27節であるんですけれども、ちょっと26から27の最初のところまで、読みます。神は一人の人からあらゆる民を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。これはですね、訳としては26節で一旦丸があって一旦止まっておりまして、27節でまた新しい文章が始まっているんですが、実はこれ全部つながっております、もともとは。でちょっとこれ読んだ時、私日本語で読みてですね、なんかちょっと分かんないかったんですね。それは神を求めさせるためですとありますけれども、26節となんとなくつながらないわけですね。もう少しこうつながるように訳し直すことができるんじゃないかということで、まあ、ちょっと言葉だけで聞いていただきますけれども、まあ、そんなには違わないんですが、まあ、こういうことかなと思います。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになり、人が神を求めるようにしてくださいました、人が神を求めるようにしてくださいました、つまり神様は、この世界を作られて作ってくださり、私たちをそこに住まわせてくださったんですけれども、もうその世界を見渡せばですね、神様がいるんじゃないか、神様がいるんだということが分かるようにしてくださった、 もう神、私たちは最初から神様を求めるようにこの世界を与えられているんだ、まあ、そういうことを言っております。まあ、具体的に言えばもっと分かりやすいですね。今朝も太陽が昇ったわけですね。当たり前だという当たり前ですね。毎朝太陽が昇るわけです。で、夕方になると日が沈みます。最近、まあ、秋の夕暮れは非常に美しい時がありますけれども、そういうふうに毎日太陽が昇り日が沈む、当たり前のように見えますが、これは考えてみる不思議なことであります。で、ある、まあ、昨日もそうでしたけど雨が降るわけですね。ある時は雨が降り、ある時は風が吹き、まあ、春に畑に種をまきますと、秋には実を結ぶ、これも不思議なことです。あるいは夜空を見上げますと、まあ、札幌ではなかなか最近は 見えなくなりましたが、まあ、停電の時はよく見えました。星が輝いていますね。で、数えきれない星が輝いていて、ちょっと星に詳しい人が見れば、その星が正確な軌道を描いて、星が動いているということも気がつくわけです。で、昔の人たちはもうそういうのに全部気がついておりまして、それを星を見ながらいろんなことを、まあ、考えたわけですね。星座というものを考えた、した。で、これも不思議なことであります。そしてまた、その大きな話ばっかりじゃない、道端に目を移しますと、そこには一輪の花が咲いておりまして、その花をよく観察をいたしますと、どうしてこんな形をしているんだろう、どうしてこんな素晴らしい、もう色合い、もう人間が作り出すことができないこの微妙な色合いと輝きをどうやって花を作っていくんだろう、驚くわけです。で、そんなふうに子供のような視線でこの世界を見ていきますと、実に不思議なことに満ちております。で、これが偶然で作られた、たまたま、まあ、進化とかなんとかっていう言葉で、こんなふうにたまたまなったのだと、まあ、ある人たちは言いますけれども、あまりにも美しすぎるんですね、それ自体。そうすると私たちはその心の中に、これを作った方がいるんじゃないか、この世界をこのように美しく作ってくださった方、それは神と呼ばれる方ではないか、まあ、そんなふうにして、私たちはこの世界を、自然界を見て神様をもう求めるようにしてくださった、まあ、それを、まあ、パウロは言っているわけです。で、アテネの人たちもそうでした。この世界を見て素晴らしい、神様がいるに違いないと思って、その神の形を金や銀や石で掘って、それを神として彼らは拝んだわけですね。で、問題はそこで、その先であります。まあ、聖書に少し詳しい方は知っているわけですけれども、モーセの十戒というのがありますね。十の戒めというのがありまして、まあ、そこの最初の部分にはですね、こう書かれているわけです。まあ、このこと、皆さんの手法の、開いて右側にアウトラインがありますが、その真ん中あたりに、出エジプト記20章の、まあ、1節から5節、まあ、ちょっと長くなるので一部省略いたしまして、要点だけをそこに、印刷しておりますので、まあ、そこをお読みいたします。これは神様がモーセを通してイスラエルのために命じた立法であります。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それを拝んではならない。それらに仕えてはならない。まあ、何々しちゃいけない、いけない、いけない。まあ、こういうことが全部書かれておりまして、まあ、これで偶像を拝んじゃいけないということが聖書にはっきり書いてありますから、アテネの人たちがしていることは、 この、旧約聖書の律法によりますとまさに違反しているわけですね。でパウロはもう旧約聖書の専門家でもありましたので、それで偶像がいっぱいなのを見て、心に憤りを覚えたというのは、彼の宗教心から見るともう許せないということではあるんですね。でもだからといって彼がもう怒り狂って、怒り怒ってもうあなた方何ということをしているんですかと、そういうふうに責めているわけではないんです。なぜ偶像を拝んではいけないのかというその本当 の、 部分ですね。そのところを理解しないとですね、ただ偶像を拝んだからダメだ、偶像を拝まないからいいんだという話じゃないです。なぜ、ダメなのか、そのことを知らなくてはいけないわけです。アテネの人たちは確かに神様はいるということは分かったんです。でもその神様は一体どんな方なんだろうか、それが分からなかったわけですね。知られていない神にというぐらいに神様はいるということは分かるけども、それがどなたかが分からない、そういうふうにしてまた祭壇にしてそれを拝んだって言ってもすごいことですけども、じゃあその知られていない神とあなた方が呼んでいる神様のことを、私は伝えますよということになるわけです。先ほどこの世界は神様によって作られたのですと言いました。それが聖書の出発点であります。で、人間も神様によって作られております。私たち一人一人がそうであります。で、それなのになぜか私たちはその作ってくださった神様のことが分かんなくなってしまったんですね。それで知られていない神にというくらい分からなくなりました。それをパウロはこの無知という無知の時代と30節に書いてありますけれども、無知だっていうのは神様が分かんなくなったということであります。なぜ分かんなくなったのか。最初聖書の最初を読みますときちんと、最初の人アダムは神様のことを分かっていたんです。知っていたんです。お話もできたんです自然に。ところが私たちは神様のことが分かんなくなって探さないと、どこにいるのか分からなくなった。いや探してもどこにいるのか分からなくなった。その原因は一つであるということも聖書に書いてあって、それは人間の罪ですよと書いてある。で、その罪の話をしますと一体罪って何だろうかと最初に初めて聞く人は思うわけですね。私は犯罪は犯しておりません、警察に捕まったことありませんとかですね、交通違反ぐらいはしたことあるけれどもそれは大したことないでしょうとかですね、そんなふうにいろんなことをみんな考えるわけですが、聖書の言う罪というのは全くそれとは違いまして、具体的に言えば分かりやすいわけですね。人間は人間はって一般化したらあれなんですけども、嘘をつくわけですね。で、この嘘をつくというのは誰が教えるんだろうかと思うんです。親が子供にあなたは、なんかまずいことあったら嘘つきなさいねと教える親はまずいないはずですね。むしろあなたは嘘ついちゃダメですよ、正直に生きなきゃダメですよと教えられるはずなんですが、なぜか子供は都合が悪くなると嘘をつくことを教えていないんですが、嘘をつくんですね。何々ちゃんこのおやつ食べたでしょとか親が言うとですね、うーんとかって食べたはずなのに頭振ってですね食べないということを言ったりするんですね。それは本当にもう子供の生まれた時から、人間というのは罪をもう宿しているということを本当にそれで分かるわけです。あるいはもう少し大人になっていきますと、人が持っているものがなんかあれなんか妬むわけですね。自分は持っていない、あの人は自分の 手に入らないような高価なもの、素晴らしいもの、貴重なものを持っている、私も欲しい、でもなんであの人が持っているの という、まあ、妬みの感情があったりする。あるいは私たちは盗みはいけないよと言いながらも、実は何かを盗んで人のも大切なもの、あるいは隠れて姦淫を犯すということもあり得るわけです。で、これは全部聖書がもうはっきりもう指摘いたしまして、これ全部罪ですよというわけですね。で、こういうことを言われますとですね、いやそれはみんなそんなことを多少やってんじゃないでしょうかと言ってこう言い訳をしたりいたしますが、しかしそれは神様の前では言い訳はできない。その罪のことを何とかしなきゃいけないはずなんですけども、私たちはそのことは一番は自分にとって都合悪いわけですので、そのことには触れたくない。それで自分の都合の悪い罪は脇に置きまして、とにかく何でもいい、神様を拝んでいれば本当に幸せになれるんだということで、いろんなものを拝むようになりました。でもこれは神様の側から言いますと実に都合のいい話になりまして、一番大切なことは脇に置いて、幸せにしてくださいとだけ祈るわけですので、これは根本的な解決にはならない。罪の問題を脇に置いて幸せになりたいと言っても神様はそうはさせないわけですね。やっぱり一番そこが病気の根本原因でありますから、それを取り扱わなくてはいけないわけです。で、じゃあ神様はどうされるかであります。それが31節に書かれております。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせてその確証をすべての人にお与えになったのです。これも説明がないと初めての方には、まあ、初めてじゃなくてちょっと分かりにくいですね。このお立てになった一人の方って誰のことということでありますが、まあ私たち、まあ、ちょっと聖書を知っている方であれば、これはイエス・キリストという、まあ、救い主のことで、あるというのは分かります。でもこのパウロが今語っている相手聴衆は、ギリシャ人でありますので、聖書のことはほとんど聞いたことがない人たちであります。ですので、この人たちにはイエスという名前とかキリストという称号、まあ、キリストというのは油注がれた、まあ、救い主という意味でありますけれども、そういう言葉を言っても理解が難しいので、それでお立てになった一人の方という言い方をしております。で、じゃあ続く、神は日を定めてとか義をもってこの世界を裁こうとしておられるということは一体どういうことかですね。まあ、これは最後の審判とか裁きの日とか、いう言葉でもありますけれども、神様は、この世界をこのままで良いとは思っていない。必ず、裁きますということも、まあ、聖書ではっきり書いてあります。で、これはパウロが考え出した理論ではなくて、イエス様ご自身がこのことをはっきりと語ったわけです。で、どんなふうに語ってくださったのか、そのことも、アウトラインのところに書いてあります。マタイの福音書の25章31から33節でイエス様が語った言葉を印刷しておりますのでお読みいたします。人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の身に、ヤギを左に置きます。 でこの後も実は続くんですけども、神様がこの人の子というのはイエス様のことでありまして、先ほどの言葉で言えばお立てになった一人の方でもあるわけですが、その方がやがてこの地上にもう一度やってまいります。でその時すべての国の人々がこのイエス様の前に集められてまいりまして、このある人たちは右側に、ある人たちは左側に寄り分けられていく。で、寄り分けてどうするのかと言いますと、まあ、羊というのは、天の御国に迎えられる人たちであり、ヤギというのは永遠の火で焼かれて、まあ、裁き、そういう裁きを受けていく人たち、まあ、こういう形で、神様はこの世界を裁いていきますとはっきり述べております。で、その日はいつであるかということは誰も分かりません。でも必ずその日が来ると言っております。でこう言いますとですね、初めて聞く方は、神様が人を裁く、永遠の火で焼く、まあ、ヨーロッパの有名な名画にもこの最後の審判の日とか、この火で焼かれる人たち の光景が絵で描いてあったりして、まあ、恐ろしい話だと感じるかもしれません。どうしてそんなことを、厳しいことを神様はするんだろうかと、まあ、疑問に思うかもしれません。ではこう考えたらどうでしょうか。もし神様がこの世界を裁かないということならば、どうなるかを考えればいいんですよね。でこれはある方にとって非常にこう受け入れやすいですね。ああ、神様はこんな厳しいことをなさらない、何でも包み込む優しい神様なんだと、まあ、思うわけです。まあ、思うのはいいんですけれども、だから、裁きがないというのは素晴らしいことだと思うんですね。けれどもよく考えてください。実は優しい神様にそういう見えるかもしれませんけど、実は冷酷な神様になっちゃうんですね。もし神様がこの世界を裁かないということであったならば、実は私たちはもう生きる価値さえないかもしれないと思う。なぜかと言いますね、これはもう皆さん実感でわかるわけですけれども、今この世界どうなっているかであります。もう私が言わなくても皆さん感じていますね。この世界正しい、全部すべて正しいと思っている人は誰もいないはずです。真実が歪められている、まあ、いろんなニュース聞いても、政治の話聞いても、なんでこんな話が通っていくんだろう。嘘をつく人たちが何か正しい顔をし、真実を言っている人が何か嘘つき呼ばわりされていく。悪い人たちが栄え、正しい人たちはむしろ評価されずに辛い目に遭っていく。正直に生きる者は愚かだとさえ言う人たちもいる。声を大きい声をした者が勝ちだという人たちもいる。何が正しくて何が間違いか、何か世界が今ひっくり返っちゃうんじゃないかっていうくらい、この正しいことと間違っていることのがこうだんだん混乱してきている。いや、そんなことよりも現実としてこの世界、もう戦争とかテロとかいうことが起きる。何も自分はそのことに関係していないのに、ある時その爆弾とかそういうものが落ちてきて、あるいは爆発して巻き込まれて死んでいく。なぜそういうことになった。なぜこの人たちがそういうことで死ななきゃいけない。なぜこの子供たちがそういう目にあって傷つかなきゃいけないのか。目の前で親が死んでいく、そんな悲しいことがどうして起きるんだろうか。そういう話があふれているわけですね。で、こんなことがいつまで続いてもいいと誰も思っていない。悪いものが裁かれなければいけないんだ、正しいものがちゃんと評価されるような世界にならなきゃいけないんだ と誰もが思っているわけです。それはその神様がどうのという以前、私たちの良心がそれを叫んでいるわけです。で、その良心を与えてくださったのは神様なんです。神様も実はこの世界がこのままでいいと絶対思ってない、なんとかしなきゃいけないと思ってる。正しく正しいところに戻さなきゃいけなければならないと考えております。それで神様は正しいものを正しいとし、間違ったものを間違ったものと裁く日がやってくるんです。今目の前ではそれが混乱しているように見えますけど、私たちは希望を失わないでいい。必ず悪い人たちは裁かれる、正しいものは正しいとされるのだという日が来るんだということを望み見て、その日を私たちはが来るということを信じて、だから今生きることができるんですね。じゃあ一体誰が悪者なんでしょうか。今世界はこうですってまるで人事のように言いましたが、じゃあ自分は関係がない、自分は良いものです、正しいものですとみんな言えるのか。自分以外の人が悪くて自分は正しいんだろうか。実はこれも皆さん気がついているんです。世界はやがて裁かれるんですよと聞いてビクッとした。なぜビクッとするか、自分も裁かれるんじゃないかと思うわけです。なぜそう思うのか、先ほど言いました、最も私たちが見たくないもの、見てほしくないもの、見られたくないものをどこかに置いてあるからですね、どこかに隠しているから、それが見つかってしまうんじゃないかとビクビクしているんです。罪というものを私たちは抱え込んでいるので、裁きますよって言われてビクッとするんです。一体どうしたらいいんでしょうか。神様は私たちがどんなにどこかにその、良くないものを隠そうと全部知っておられるんです。必ずそのことを裁きます。そのままで、このままでは神様の前でこの羊として、天の御国に迎えられて救われる者が誰一人いなくなってしまう。そこで神様は一つの方法を、救われる方法を私たちに与えてくださいました。それが30節の後半であります。今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。命じておられます、悔い改めなさいまあそんなふうに言われているようにも思うかもしれません。で、この教会はと一般化するのなんですが、少なくとも私はですが、この命じておられますとか何々しなさいとかこう言われますとですね、へそ曲がりでありますから反射的に嫌だって嫌ですねこう言いたくなるわけですね。ですからパウロの言い方っていうのはすごい強いので、命じておられますという言い方をしてますけれども、神様はじゃあどうされたのか、そのことを見ればいいわけです。上から目線でこうしろと言ったのか、実はそういう命じ方をしていないんです。救い主であるこのイエス様は十字架に使いました。で、その十字架にお付きになるとき、この方はまるで羊がおふり場に引かれていくようにして黙って何も言いませんでした。苦しいはずでありますが、十字架の上で私たちの身代わりとなって罪の裁きを受けられたときに、その、苦しみ痛みをお前たちのせいだとか、なんとかそんなこと一切言わなかった。いや、十字架の上であなた方は悔い改めなさいとも言わなかったんです。ただその十字架の苦しみをこの方は引き受けてくださいました。十字架に吊るされたイエス様の体が裂かれて血が流されました。 ただその姿を私たちに見せてくださいました。これが神様に、まあ、私たちにしてくださったことであります。何一つ言わない。で、私たちはこのパウロの言葉から考えるわけです。アテネの人たち、あなた方は鳥や獣や石で掘ったものをありがたいと言って拝んでいるけども、十字架に吊るされた方を見てください。あそこにおられるのは罪を、私たちの罪を許す方なんだ。私たちのためにそうやってそのために命を捨ててくださった方があそこにいるんだ。あなた方は石や自分の手で作ったものを拝んでいるけれども、それはあなたを救うことは絶対にできないんだ。だからあなた方は十字架を見なさい。そこにあなたの本当の救いがあるのだから、そこを見上げなさい。それを見たとき、誰もが自分の罪を示されて、神様はそこまでしてくださるのか、そこまでして私たちを救おうとされるのか、悔い改めを命じますと言われる前に、私たちは本当にその前に自分の罪を悔い改めにさせられている。それがパウロの言いたかったことであります。さて最後になりますけれども、じゃあこれは本当なのか、パウロの作り話という可能性もあります。そもそもこのイエス様を信じただけであなたの罪は許され、あなたは羊のようにその右側に襟分けられて天の御国を受け継ぎますよ。こんなうまい話がない。話がうますぎるんです。それで神様はどうしたかです。これを信じろと言っても信じられるわけはないわけですね。ちゃんと神様は証拠を与えてくださいました。これが確かであるという証拠を与えた。それが31節の後半であります。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。どんな証拠であったのか。イエス様が死者の中からよみがえられた、3日目に墓の中からよみがえられた、それが証拠ですよと、言ったわけですが、これを聞いていたアテネの人たち、どう反応したか。彼らは、最初に言ったように、哲学の町にいる人たちですから、素晴らしい頭脳を持っているものであるということを自慢しております。教えてください、知ることができるでしょうかとパウロにお願いして、まあ、メッセージをしてもらったわけですが、彼らは最後にこの死人がよみがえるという話を聞いて嘲笑いました。知性によって真理を知ることが理解できると彼らは信じました、思い込んでおりましたが、そういう人たちにとってこの死んだ者がよみがえるという話は、まあ、とんでもない笑い話なわけです。でもそのことを言いますと、パウロもそうなんです。パウロもこの子供の時から英才教育を受けるほどのエリート中のエリート、知性の面で言えば彼はカミソリのように頭が切れる人であります。自分が語っていることが世の常識においてはどれほど非常識であるか彼はよく知っている。けれども確信を持ってこの方は死者の中からよみがえったのだと伝えています。なぜ彼は確信を持っているか、なぜか、いや彼自身がよみがえられたイエス・キリストに出会っているからで、どういう時であったか。彼が まだユダヤ教パリサイ派の若きリーダーとして一生懸命クリスチャンを迫害していた時にありました。ある日またクリスチャンを捕まえようと旅をしていた途上、彼は雷に打たれるようにして地面に倒れ目が見えなくなる。その時にイエス様に出会いました。イエス様自身がパウロにこう語りました。私はあなたが迫害しているイエスである。一生懸命神様を愛し神様のために自分は尽くしてきたつもりだったのが、実はイエス様を神様を迫害していたという、自分がいかに罪人であったのかということをその時示されました。それを教えてくれたのはこのよみがえられたイエス様でした。そうやって彼の人生はその時180度変えられまして、クリスチャンを迫害する者からむしろキリストを伝える者に変えられていた。だからどんなに笑われようとも彼ははっきり言うんです。イエス・キリストは死者の中からよみがえったのです。あなた方はこれをもって神様があなた方をこの救う、悔い改めた者を救うのだということを信じなさいと伝えました。私たちが信じている神様、どんな神様であったのか、本当の命、死んだ者に対して永遠の命を与えてくださっている神様、これが嘘か本当かといったとき、パウロはそれを命を懸けて本当であると語りました。私たちはそれをあるとき信じることができました。この信仰を与えてくださったのは神様であります。恵みの中で今私たちはそれを信じられるという、また揺らぐときもありますけれども、神様が十字架において私たちにしてくださったことを思い起こしながらまた歩んでまいります。お祈りいたします。天の地なる神様、どんなに頭脳が明晰で知性に優れていたとしても、死んだものがよみがえる、ありえるはずがないとアテネの人たちは笑いました。確かに馬鹿げた話に聞こえます。でも本当に罪を示されるとき、それは笑って済まされない。確かにこの方は私たちに生きて働いて、私たちの最も隠したいその罪を示し、その罪のために命を捨てようとされている、そのことが本当であると私たちは心の奥底でこのことを信じることができた、その恵みの中を通っていたということを覚えて感謝いたします。なお初めての方には不思議な話であります。なんでこんなことをキリスト教では信じているのか、理解できないところもあるかもしれません。でも確かに神様は私たちのために命を捨ててくださった、そのようにして私たちを救おうとされている、悔い改める者に無条件でそのような救いを与えようとされる、その恵みを一人でも多くの方々がいただくことができるように主を助け導いてください。また私たちも救われた者として、あなたの恵みの中でまた一歩踏み出すことができますように、一人一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。